はい、ファミリーステーション第
61?
なぜ疑問系なのかっていういやなんか61だったはず、うんうん、なんだちゃんと調べてないのかって、ね、はい、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、ドラグーンです。
はい、クリンクです。
はい、ということで年が明けました。
はい、
はい、
まあなんか新しいようなどうなんだろう、毎年恒例かな、いつもそんなこう忙しい感じなのは、
うんうん、ドタバタ感、
まあ、でも今年は本当になんかこう天気の話になっちゃいますけど、
あ、うん、雪が多かったな。
そうですよね、うん、こうなんか年内というか、うん、12月までの間に雪が降るってのは結構珍しかったんじゃないですかね。
年越しも雪予報だったんで、
うん、
自分は寒いのが苦手なんで年越せるかちょっと不安でしたが、
何を言うか
なんとか年を越せました。
まあ今のご時世こう普通に家を持っていてそんな年越せないとかそういうことはないでしょうけど、
皆さんお体にはお気をつけください。
いきなり終わりそうな感じですけど、はい、
はい、
ということで、はい、今回、はい、まあ、ゲストさんもいらっしゃいますので、オープニングはこの辺で、
はい、よろしくお願いします、はい、
お願いします。
ファミリーステーション、
はい、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
改めて、はい、61回でしたね。
はい、
はい、ということで、まあ寒い冬も、こういつまで続くのかって感じですけど、
はい、
うん、なんでしょうね、
今日も寒いですが
今日はまた収録日を言うと1月の9日になります。意外と、まあ、最近にしては早い。
ああ、
前回から比べると早い。
そっか、1ヶ月は経ってないんか。
そうですね、ペースですね。まあそんな状態で、今年も、相変わらずのファミステを
どうぞよろしくお願いいたします。
展開していきますが、はい、はい、ということで、まあ今回先ほども言いましたがゲストがいらっしゃってまして、まずはいつものヨッキーということで、
はい、ヨッキーです、
はい、
明けましておめでとうございま す, います。今年もよろしく帰省しますので、
い
す、
はい、
まあ正月でしたけど、まあ、自分年末は空いてたけど正月結構仕事してたんでですね、
はいはい、
あんまりゲームはできてないかな。
うん、まあ近況についてはまた、
はい、
後で、はい、ということで、なんと今回はスペシャルなゲストがいらっしゃってまして、
初のゲストで、
はい、
前、まあ、この番組の作るきっかけになった、
はい、
ラジオ番組で、
大分ローカルの、ピコピコパスカルという番組がありまして
、
その大常連だった方々が、いらっしゃっております。
いいですか、ともっちと申します。61回目にして初めて参加という形になりましたけど、
はい、
基本毒舌でツッコミ派なんでちょっとなんか不快な印象を与えたら皆さんに申し訳ないんですけど も最近ゲーム正直ほとんど触れてない状況なので、立ち位置的には分かる人には分かるかと思うんですけど、可能名人的なおそらく立ち位置になるのではないかという感じなんですよね。
本当分かる人
にしか分からないので申し訳ないんですけども、まあちょっとちょいちょいツッコミ入れたりするかもしれないんでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、お願いします。そしてもう一方、
はい、はじめまして、ともっちのパシリという形になるんでしょうかカーバンクル3号と申します、はい、というより正直この名前使うのはもう十数年ぶりなんで何、うんうん、とも言えないんですけど、まあそうですね、ともっちの、うん、からまあ引っ張られてきて、こう、うん、ピコピコパスカル関係でちょっとまあこの方々と、
うん、
つながりが持って、うん、そうですね、言っちゃっていいんですか、1月1日に忘年会しまして、その関係で
忘年会
忘年会した失礼しました、
はい、
新年会じゃなくてそこで呼ばれて、うん、私と友知が来ることになったんですよね、うん、
はい、
うん、でそあちょうどいいです。そこで話したネタをとりあえず持ってきたんですけど、これ久しぶり
に。なんでチャブートに入ってるの。
えあーあーどうぞ。あー懐かしい。
もうこれあの音声だけだと分かんないじゃん。
分かんないですね。
パスカルのアメニティグッズとして作られたステッカーを持ってこられてますね。
ちょっとした小ネタだね。
そうそうそう、掃除をしてたらというより引っ越しの作業をしてたらフラッてきたんで、捨てるか捨てまいか迷った挙句まあステッカーならいいかって思ってたっていう。あともう、うん、あともう一個話題になってたというか、これ使ってるんですかっていう話をやったんで、とりあえずじゃあそこの100均で買ってきました。
何
すんの。お玉2つとい
やいやいやいや、
ストッキングです。
わあマジか。
どうぞポップガード作ってください。
今ここで
手作りポップガード用に。
はい、まあ次回使うかな。
いやまあネタなんで、どうせ100均のものなんで。
ありがとうございます。
はい、これらです。はい、315
円です。よくアーティストとかがこう歌ってる時に、こうなんていうか、ブレスが強くマイクに当たらないようにするガードっていうのがあるんですけど、それをまあ別の、ポッドキャストの番組でこう手作りしてたっていう話をしてて、その話で持ってこられたっていうことで、なんかありがとうございます。
どういう風なマイク体制なのか分かんなかったんで、ちゃんとしたマイク使ってるんでいるかもしれないですよね。まあ、我々はインカムですけど、
うん、いや普段インカムでしか喋ってないんで、
あ、うん、あなるほど。
だから、
はいはいはい、
だからあんまり使わない感じなんですよね。
あ、
ま
あ、
今回人数多いんで、
はいはいはい、
マイク
を使う、ハンドマイクを使うことになりました。う
ん、まあ、鍋にでも使ってください。まあ、あと被るとか、
ストッキング、うん、いいかもしれないですね。
はい、
あとであれですね、はい、こう、これで綱引きとか、
はい、
して、綱引き、
ストッキング綱引き知らないですかね。
あ、なんかお互い被ってて、お笑い芸人のやるあれね。
あれどっちが勝ちになるの？
さあ、多分抜けない方が
勝ち、
抜けた方が勝ち。
いや抜けない方が勝ち。
抜けない方が多分笑いが取れるから
勝ち。いきなり取り出したからびっくりした。
何事かと思いました。はい、ありがとうございます。ないと思います。
100%
で。はい。
っていう感じの、今日ゲストが来ております。
はい、なんか話の内容的には前回の方が。うん、こう呼んだら盛り上がったかもしれないなと思うんですが、
土下座さんが来てる時、
土下座さんも来てましたし、はい、前回が、昔聞いてたラジオの思い出っていう話でだいぶ語ってるんで、
昔ラジオよう聞いてたよね。
友知は死ぬほど聞いてまし
たね。
いろんなところに投稿してた。
それはもう言ってましたね。ローカル番組だけですけどね。
うん、そうですね。
嫌な思い出の方が多い。
そうですね。馬鹿学園とかですか。
あったね。あったけど、
多分あれの頃に引っ張られて、うん、その流れで工藤アナウンサーで、
ああまあそうね、
ピコピコパスカル。
あ、そうかな。俺万陸が最初だ。
ああ、なるほど。
聞いてる人たちにとってはちょっとわからない、ローカルネタでわからないかもしれませんが、
OBS ラジオという
OBS ラジオ、
大分のローカル局の、ラジオ番組の名前が出ていますね。
OBS 以外のラジオも聞いてちゃ聞いてたんですけど、 OBS 以外のラジオを、AM ラジオ、まあ、AM ラジオ比較的要は超波ラジオなんで遠く前届くんですよね。
そうですね、
遠く前届くんで、アンテナの位置を変えれば、広島あたりのものが拾えたんですよ。なんでそうですね、あれをダブルカセットのデッキをこうこれぐらいあるのを抱え、これぐらいっていうか
抱えてみたり、
肩幅
してみたりとか、
アンテナ伸ばしてみたりで
変えて、出してみたりとか、
結局窓際に立って持っていれば広島放送局が聞こえて、コードマリコのラジオが聞こえるということを知って聞いてました。
寒いのかベランダとか
ね。もう今ではもうインターネットラジオがあるんで、ねえ、
僕は東海ラジオ聞いてましたよ。
聞こえるからすごいですよね。
夜中だったんで、さらによくて
電波が通りやすいから、
でなんかこう音が大きくなったり小さくなったりしながらこうあのさだまさしのセイヤングを昔聞いていたという。
セイヤ
そうですよ。OBS だとあのプロ野球の中継がない時じゃないとこう放送されてなかったんで。
あ、そうなんだ。
だからプロ野球シーズンはあの東海ラジオに無理やり合わせて1333メガヘルツだったかな、1332メガヘルツだったかな、うん、聞いてました。
確かに文化放送とか東京ドームを聞こうと思えば聞こえたな、
みたいですね、うん、東海ラジオは特に強かったらしくて、うん、なんか東海地方を結構全域というかカバーしてたらしくて、うん、さらになんかどこまで聞けるかっていうなんか証明書みたいなのが発行されるとかで、沖縄の人も聞けてたとかっていう、そんな話も聞きますけど
沖縄
はい、
そうですね、そう考えるとやっぱり今はもうインターネットラジオ側にみんな寄ってるんで、そういう努力を努力っていうか、まあそこまでしてやらなくても意外とネットで配信されてるのを聞ける、
まあ、地域とか気にしなくてよかったという点では、うん、進歩したんだなっていうのはありますけど、うんうん、
まあ今は昔の話ですよ。なるほど、
古き良き時代というか、
うん
う
ん、
はい、
はい、なんかというなんか前回からの
流れっぽいなんか
流れ
っ
ぽい話になりましたが、
はい、
じゃあ
恒例の
恒例行事、
あなた何やってた
の、前回からこの間まで何をしてましたかっていうことで、うん、ドラグンさん、
フォースですね。でも一時期ちょっとなかなか開けられない状態に陥ってて、
だって多分この番組内で一番熱量が高いはずのドラグーンさんが、うん、年内にやってないっていう2010年内にやってないという
ねえ、うん、ヨッキーと一緒と思うのは開けてない状態でクリックから怒られましたからね。
うん、いや僕が言いたいのはですね、うん、ドラグーンさんが明らかにこう何回か、うん、まあというか去年1年間、うん、ほとんどなんかゲームに興味を持ってないっていう印象が強いんですよ、僕話を聞くと。
ああそう、う
ん、でやっとなんかこうフォースで、うん、家庭用ゲーム機を触るのかと思いきや全くやらないっていう姿勢がすごいなんか僕はイラっときてそういう話をしたっていう、うん、ことで、うん、別にツインスティックが妬ましいとかそういうわけじゃないんですよ。買っておいてそれまでの熱量があるのになぜやらないんだっていう、
不思議だよね、
不思議だよね、
年取ったせいかな。
まあ、なんだろうな。
あとはちょっと iPhone の方でちまちまやってたっていうのもあったけどね。
うん、
あそうだからゴルフゲームちょっと最近やってる、
ね、ああ前回言ってた、
うん、買ったっていう、
何でしたっけ、なんかゴルフ2、
レッツゴルフ2、うん、115円でなんか安くディスカウントされてたんで、
はあはあ、
買って、
ええ、
まあ簡単に言えばみんなのゴルフみたいな感じのゲーム、
うん、やっぱランキングとかがネットであったりするんです か、
あったような気がする。なんか、ね、対戦できるのか な、ただなんか2つ以上あったらこう、
はあはあ、うん、通信対戦、
うん
うん、
っていう感じで、もうなんか寝てるっていうか、まあ布団の中でちまちまやって、
はあは
あ、で、まあ、寝に入るんだけども、あとはなんか前ハマってたあのアングリーバーズっていうゲームがまたバージョンアップして、
ステージが増えた、
ステージが増えてまたそれを始めたりとかっていう感じで、
また金の卵を探す
作業
に戻る。
そうだから iPhone のゲーム1回買うとバージョンアップでステージが増えるってパターンが結構多いんで、うん、お得で長く遊べるゲームが多いっていう、
うん、まああれですよね、本当に数百円してたのがこう、うん、こうたまにバーゲンとかで
そう
なんか100円150円とかになるっていうのも、まあその辺の魅力なのかなとは、うん、思いますけど、
たまに無料になる時もあるから
みたいですね。
この前1200円のアプリが無料になってたから、
はあはあ、
うん、どういう相場なんだろうって感じもあるけど、
なんでしょうね、
うん、
どっからお金が出るのかよくわからないですよ、
う
ん、
っていう感じで、まあ、過ごしてました。
あれ、はい、正月とかは、
正月はまあ、実家で まあ、年は越してないけども、大晦日行ったりとかあり、うん、あとは 集まって、
あ、そうですね、そうでしたね、
わらわれで約5時間
はい、はい、新年会しましたね、
ですかね、はい、そちらは、
はい、あ、僕は年末はあんまり動かなかったかなと思うんですけど、あの、まあ、年末いっぱいまで仕事が忙しいというのもあるんですけど、まあ、そこで、ツイッターのタイムラインとか見てるとすごい盛り上がっているなと思って興味持ったのが、360でニードフォースピードのホットパーシュートっていうゲームがあって、でそれを、まあ、ついつい衝動買いというか、あれは元日に買っちゃったのかな、
どんなゲームだ、
知ってればなんですけど、ワイルドスピードっていう映画があって、それっぽいっていうわかりますかね、わかんないかな、
スピードを競うゲーム、
なんていうんですかね、車なんですけど、車走らせるんですけど、まあ、とにかく暴走するから、まあ、なんていうんですかね、行動バトルというか、普通に封鎖してない行動で、コースが設定されてて、そこを1位で駆け抜けるっていうのが基本なんですけど、ホットパーシュートって、まあ、なんかその前のシリーズからもあるらしいんですけど、途中のステージで、警察が途中で割り込んでくるっていう、で、まあ、体当たりとかされて、耐久度がゼロになったら逮捕されちゃうっていう、
テストドライブに近いでもないか、
まあ、テストドライブはあれ、警察が思ってわけでもないんですけど、
雰囲気としては近いっちゃ近いんですけど、でもそうじゃなくて、完全にステージが区切られてるんで、そのステージが終わったら、あの次のステージ別のステージ選べますよっていう、テストドライブはもう普通にぐるぐる回ってて、そうそう、あの対向車とかにぶつかったら通報されて警察が来るみたいな感じですけど、そうじゃなくて、まあ、普通になんかネズミ捕りみたいな感じで待機してた警官の前を超スピードでバーって行った時にこうあの警察があの暴走車両発見とか言って入ってきてっていう、そういう展開に、
そうそう、前作のアンダーカバーだっけ、あれも結局なんかテストドライブっぽくはあったんだよね、そのいろいろなとこ走ってて、まあレースとかに参加するとか、でまあストーリーとしてはそのなんていうかあの組織の内部にそのレースで勝ち上がって入ってっていうのがあるんで、まあそれはそれであったんだけど、
トップに上り詰める的な、
そうそうそうそう、実はおとり捜査官っていうね、
ああ、モドワイルドスピードじゃないかな映画のワイルドスピードっていうのが大抵そういうストーリーで、主人公があの車好きなやつで、ただそれだけのためにこう、買われて、なんか暴走集団が麻薬の売買してるらしいから、あの潜入捜査してこいって言われて、で潜入捜査してるうちにそのチームのリーダーと仲良くなっちゃって感情移入しちゃって、こうどっちにつこうかみたいな、そんな映画だったりするんですけど、
今度はあの警察との対決とかそういうのを前面に押し出してるみたい ね、
だからこう今までは、まあ、その暴走グループ側みたいなところがメインだったんですけど、今回はその警察の方も選んで遊べるっていう、だから暴走してるその草レーサーたちを逮捕するっていう側にも回れるっていう、でそれがネット対戦で、チームで分かれてレーサー側警察側でこう 対戦をしてっていうのもできるっていう、やってみると楽しいですよ。
そうかそうか、ホットパーシュートを買ったのか。
ホットパーシュート と、それともう一個は、マリオスポーツミックス、
お
いいですけど、
はいはい、
これまだ一度も起動していないと、あと実はちょっと別の番組の関係でパンツァードラグーンをやらなきゃいけないという流れができたので、パンツァードラグーンばっかりやってました、
サターン版ではなく、
サターン版と360版といろいろやってましたが、とりあえず1作目のクリアは諦め気味です
作
エピソード5のボスが倒せなくてどうしようって感じなんですけど、
パンツァードラグーンツバイはやったかな、
ツバイはサクッとクリアしました、で、オルタも、オルタは一応ストーリーを眺めるだけと思ったんで、イージーモードにしてもうこれもとっととクリアしちゃいまして、でアゼルどうしよっかなっていうロープレなんで、
あ、ロープレイなんだ、
うん、13時間ぐらいでクリアできちゃうはずなんですけど、うん、まあ、それを今からやるのもなっていう、
うん、13時間か、うん、1日1時間で13日、うん、
まあ、この辺の話は、うん、別の某番組で流れるかもしれないんですけど、ええ、
うん、あ、なんか出演してるってこと？
ん、いや、する予定です。
あ、予定、お、ええ、
まあ、そんな感じで過ごしてまして、うん、で正月は、1日から4日、4連休いただいてたんで、
お、
うん、その間、まあ、本当に遊べるだけゲームで遊ぼうと思ってたんですけど、意外と時間取れなくて、うん、で、まあ、どうなんでしょうね、ちょっとバーチャルオンフォースを、うん、ちょこちょこっとやってたぐらいかなっていう、うん、あ、あともう一個あったな、乙女デュースゴージャスなんてのも流れで買いましたけど、うん、これもあんまりちょっとできてないですね、 3,4 回ぐらいしかプレイできてないですが、あの、初心者におすすめなシューティングみたいな感じで言われてますけど、うん、どういうことかっていうと、まあ、最初からバリアがついてるっていう、
うん、
で5回ぐらい当たったらバリア切れるんですけど、それまでにもう十分パワーアップカプセルもいっぱい出るんで、
お、
うん、あのオプションとかも完全装備できたりはするんですけど、まあ、問題は切れたバリアが回復しないんで、
ま、カプセル取ってったらこう、うん、復活とかない、
あ、うん、バリアを取るっていうのがないんですよ。
あ、
なんでその辺は、まあ、うまい具合のバランスが取れてる感じがするなと思いますけど、でキャラクターによっていろいろその、オプションの特性とかも違ってて、うん、本当にキャラによって難易度が随分変わる、まあ、グラディウスだなっていう
、
うん、乙女デュースゴージャス、
パロデュースとはまた違うんで、
ね、まあ、雰囲気としてはパロデュースっぽいですよね、
うん、
キャラクターがあのケドロ軍曹の、
うん、
なんで
した
っけ、吉崎峰だったかな、うん、はあ、まあ、ケドロ軍曹の方が、まあ、キャラデザインやってて、
へえ、
うん、まあ、ただこれをこうあの背後に奥様がいる
家庭
状態でやるのは結構恥ずかしかったなっていうそんな感じでしたが、
一人の時にプレイしてくださいみたいな、
はい、うん、もう別にこうあの なんとかこう変な表現があるわけではないんですけど、
ほうほ
う、うん、まあ、女の子の声とかが
キャーキャー聞こえてくる、
出てくるんで、うん、その辺こう奥さんはどう思いながら聞いてるんだろうこれとか思いながら、
あ、
うん、まあ、そんな感じで過ごしました、
はい
、はい、
じゃ
あ、はい、私ことヨッキーは、まあ、一応年末に買ったゲームはあのバーチャルオンフォースと、うん、あとサードバースですかね、
おお、
バーチャルフォースの方はでも実はあのスインスティックも買ったんですけれども、あのもともとゲーセンでやってたわけではないので、まだ超のつくど下手くそ、うん、自分の思う通りにまだ動かせないですね、でまあいろいろやって、まだちょっとボスに当たるんかな、あのアジムとゲランっていうのは、
うん、ボス、
あれが全然倒せないという、まだ
あ
のでかいなんつったっけ、ヤガランデだっけ、
うん、
あれはなんとかダッシュで足元に張り付いて近接しまくりっていうのでなんとか対処はしたんだけれども、
うん、
で一応アジムトゲランもやっぱ倒し方っていうのはやっぱあれパターンみたいだからあるってことでいろいろ見てみたんだけど、実行するのが無理というか、まだ
あ、うん、確かに
最初のクリスタルさえ避けられないんだけどね、まだ
ああジャンプ避け、
そうジャンプでピョンピョンピョンって避けるって書いてあるけど、それもまだちょっと自慢の自分には難しいかなと。
あ、そうやって避けるんだあれ
って書いてあった
何の機体使ってんの？
一応まだ最初のテムジンでなれるつもりで、一応まだ他の機体もあんまり使ってないから、一応テムジンでなれる意味も兼ねてやってるけど、もうちょっとなんか近接が強い方が自分にとっては使いやすいかなとかいう、
あ、じゃあアファームドだね、
うん、それとあとはそのサードバースでいいか、はい、一応こっちはね、パラサイトイブのシリーズって言っていいんかな、
うん、一応3って扱い、
うん、主人公同じだしね、で一応まあ中身は 三人称視点のガンアクションか、はあ、うん、あの敵あのガン撃ちまくって敵を倒すってやつなんだけど、まあ、ステージステージにそれぞれ中ボスとかそういうのがおって、そいつがまたそのあのやっぱあの結構その普通のやり方では倒せないというか、まずそのなんていうか倒し方を見つけるところから始めないとちょっと何もできない、ただ撃ってるだけじゃ倒せないというかね、
うん、
結構難しい。
あ、
うん、途中でその倒せない敵っていうのもちょっと出てくるし、うん、逃げ回れとか言って
、うん、
でまあ一つなんていうかな、ガンアクションなんだけれども、あの結局そのなんか過去の場面にそのなんか魂だけ飛んでいって、
はいはい、
それでから、そこにいるなんか人間というか兵士の体をなんかその憑依していくみたいな、うん、そういうゲームなんだけれども、うん、結局そのライフが尽きたらその瞬間にどっか他の兵士に逃げるとか、
は
あ
は
あ、そういうことでなんとか、まあ生き延びられることはできるんだけれども、
うん、
敵の倒し方わからなかったらそれ延々繰り返して全然終わんないの、1時間経ってもボス戦が終わらんとかそんな感じになってくる。
へー
でも今のところちょっと攻略情報見ないようにしてるけど、
うん、
あるところからやっぱりさっぱり進めなくてちょっと困ってる。
あ、でもすごい ね、その魂が飛んでいくっていうのは過去、
うん、一応過去、
過去なんだ。
過去
じゃあね、過去、過去あの人が死んだのはこう主人公が憑依して下手打って殺されちゃったみたいな
そういうのはあるかもしれない。
で次に憑依してでも倒し方わかんないからその兵士も死んでみたいな感じだったらすごいなんかこう罪悪感が生まれちゃうよね。
兵士死にまくり
よ、
その前に一応なんか多分イージーモードだからかもしれないけど結構補充されたりはするんだけどね、時間が経てば。
難しいんだ。
別に雑魚殺してる分には全然難しくないんだけど、ボスの倒し方が多分ねいろいろあると思う。大体はね普通に立ち向かってるだけじゃダメだ。だからちょっとここら辺もちょっとまあ攻略情報というか、もし見てもちょっと実行できるかどうか分かんないけど、ちょっとどん詰まり状態どっちのゲームも。
ははは。
あとはその時々 DS のファイアーエムレムを一生ずつやりながら
あ
暇つぶしに結構、
はいはい、あれファイアーエムレム結構前じゃなかったっけ。
んあいや DS の、DS、まあ確かにちょっと前か、
うん、
そうね、紋章の謎の方ね、うん、マイキャラが出てくる方、あっちを、まあ、ちょこちょこと一生ずつやってます。
はい、
そんなとこですね。
はい、うん、で友中ゲームは
あーゲームですか
ゲームだけじゃなくてもいいんですか。
まあそうですね、うん、年末年始に関しては、年末はとりあえず笑ってはいけないスパイをゲラゲラ笑いながら少しで仕事休みが大晦日と1日2日三つも3連休しかなかったので、まあ、あんまり休みらしい休みって正直取ってない感じなんですけどね。だから最近ゲームに触れたといえば、ちょっとあんまり年末年始関係なくてあれなんですけど、うちの会社DS があるんですよね。会社に、で、まあ、社長の命令というか、1日1回脳トレをやれと、1時間ぐらい
1時間
仕事のうち、まあ、ある意味休憩ですよ。
休憩時間、
休憩時間に当てられる感じで、で、まあ、ちょっと休み、まあ、休憩らしい休憩が取れない結構仕事だもんで、だからまあでも休憩が全くないっていうのもあれだからっていう感じもあるんですけどね。で会社内で1人1時間毎日脳トレをやるわけですよ。だから社内で普通に、まあ、別にその脳トレ専用の部屋があるわけではないので、普通に社内でグーとかパーとか言ってるわけですよ。結構難しいんですよ、ね、そうそう、だからそれを結構やったりとか、あとここ最近じゃないですけど、最後に多分ゲーム触れたのはその DS で社員旅行に行ったんですよね、会社内で全員で。でホテルで僕上司と一緒に部屋で泊まってて、で上司が寝るときにこうドラクエ多分 DS だから9かな、
はいはい、
をやってて、で もうその日の夜ですね、2日目か3日目かの夜に、うん、じゃあちょっと僕風呂入ってきますんでと、で上司はじゃあ俺ドラクエやっとくからって言って、で大音量でドラクエやってたわけですよ。で僕は風呂入って出たらまだドラクエの音がしてたから、あまだドラクエやってんだなと思ってふって戻ってみたら寝てるんですよ。上司寝たまんまドラクエの音大音量なわけですよ。で寝れないんですよ、鳴らされっぱなしだから
はい、はい、
だからしょうがないからそーっとこう取り上げて、で、 やろう、とりあえずセーブしようと、このまま切ったらまずいかもしれないからセーブしよう、でも、うん、ドラクエは僕6で止まってるんですよね。だから操作方法もわからなければどこでセーブをするんだろうっていう段階でものすごい迷い前で30分ぐらいかけてセーブしましたね。そういうことはありましたけどそれが多分最後のゲームではないかと。あれ
最新
セーブしに行ったのが最後のゲーム。
あれって蓋閉めたらどうなるの？
蓋閉めたらスリープに入るんで
省エネモードというか、
まあ、それかあのこっそりあのボリュームだけあのちょこちょこって、
あ、それがよかったかもしれないですね。そういうことはありましたね。
まあそういう時はまあそっと蓋を閉めて充電の AC アダプターを探して挿して、
あ、充電したらとりあえず電源切れないようにしといて、そっと優しくそっと置いておく、
そうい
う感じが良かったかもしれないですけど、でもゲームって言えば、なんだろうな、あの多分携帯でモバゲーとか、その方は結構やってるかもしれない。
あ、モバゲーやってんだ。
大人のモバゲー。
どう、噛んだね。ちょっと噛んだ。
どうモバゲー。無料とは言いつつ、
いやもう無料しかやってないです。お金を一切かけないつもりなんで、無料の範囲で楽しむ感じで、ちょっとした合間にやるぐらいの感じのやってますけどね。
そうね。
それ以外はゲームは、もうあのなんか僕の中で。あの家庭用ゲーム機って言ったらやっぱ本体があってテレビがあってつなぐっていうでコントローラーでやるっていう感覚があるんですよね。だから正直僕の中であのそういう DS であったり PSP っていうのはすごく格下に見えちゃうんですよね。
へえ、なんとなくわかる。
やっぱファミコンとかスーファミの頃のゲームボーイってやっぱ格下みたいな、すごくなんかこう粗末なイメージがあったから、その流れでなんて携帯に戻っちゃうのっていう感じがあるんですよね。メインで今結構多いじゃないですか、やっぱり。だからやっぱり、僕らの世代ってファミコン、スーファミ、まあ言ってもプレステがやっぱメインでものすごい盛り上がった時期だと思うんですよね。だからそういった時期だ、そういった時期を経験している人間だとなんかそういうのがあるのかもしれないんですけど、やっぱり本体があってコントローラーがあってみんなで盛り上がるみたいな、そういうイメージがあるからなかなか手が出しにくいというか、そういう感覚で最近ゲームやってないっていうのも多分あるんじゃないかなとは。
でもモバゲーはやってるん
ですね。そうなんですよね。ちょっとしたゲームなんですよね。
ってことはっていうか、その流れというか考え方は、あの携帯ゲーム機に流れていって
るってい
うのと同じ流れなんですよ。実は
知らず知らずのうちにそっちに入っちゃってるってなのかもしれないです
けど、意外と携帯ゲーム機触れるとこうハマっちゃうかもしれない。
一回買えば多分かなりハマっちゃうんでしょうね。またそのきっかけがつかめてないから最近できてないっていうような気はしますね。
ちょこちょこできるからね、そういうゲームは。
あとはまあ10年ぐらい前からパソコンやりだしてネットゲーの方に行っちゃったっていうのが多分
ああ、なるほど。
それが多分大きいかもしれないです。
何ハマってたっけ？
ウルティマオンラインに相当ハマりましたね。
なるほど。
あれは楽しかったですね。
なるほど。
まああのやっぱ人と人が触れ合うって見知らぬ人と触れ合う初めてのゲームっていう感じだったから、まあ。殺し殺されのゲームでしたけど恐ろしいゲームでしたけど、でもあれだけドキドキできるゲームって今までないんじゃないかなっていう気はします。今はもうやっぱりネットゲーのオンラインのやつってもういっぱい出てきたから、そういうウルティマオンラインとか、あとなんでしょうね、エバクエとかでしたっけ、そういったのもだいぶもう落ち込んできちゃってるところあるんですけど、当時ってもうウルティマオンラインものすごく強かったから、国内でもそれをやる人がすごく多かったんで、それはそれは楽しかったというか、それはそれは恐ろしい目に遭いました ね。
ウルティマオンライン派かディアブロ派かみたいな、そんな時期でしたね。
そうですね、二強っていう時代でしたね、あの頃は。
あれなんかトンプーソーだっけ、なんかやってなかった、
ね、そうですね、まあ、ネットの走りはそれでしたね、トンプーソーがやっぱきっかけでしたね。
麻雀ゲー、
麻雀ゲーですね、あれはやっぱりやって、その流れでみんなで移動してウルティマオンラインに移動したっていう感じだったんですよ。
仲良かった人たち同士で、
そうですね、勧められて絶対やったらハマるからやめてやめてって言いながらもやっちゃいましたね。
でまんまとハマって、
ハマっちゃ、やっぱり予想通りハマっちゃった。
なるほどなるほど。
5、6年やってましたね。
確かにね、自分がやってたのはあのちょっとラグナロクかずってたのと、あのリネージュか、あれリネージュもね、あのトンプーからやってきた人が結構いっぱいいたの。
多かったもんですね。
ラグナロクはそういう人いなかったですよね。ラグナロクオンラインだけをし始めるっていうのが多かったんで、
ラグナロクがやっぱり絵が可愛いっていうのがあって、それきっかけで始めた人っていうのは意外と多かったと思いますね。
まああのラグナロクオンライン、あの時期は殺し殺されでしたね。
ラグナロクは最初はあんまりあの PVP っていうのはなくて、だからこうなんか のほほんと してる感じだったんですけど、
まあ、イメージ的にはそうなんですけど、
獲物を奪われる感じはあったりしたんですけど、
ただ、うん、トレインという行為ができ始めらしたら殺しゅう人が出てくるわけですよね、うんうん、というまあ殺伐としてたんですが、今はだいぶ落ち着いてるみたいですね、うん、
まあプレイヤー人口もだいぶ減ったみたいですよ、
分散されちゃってますからね、うん、オンラインゲームは、
うん
うん
う
ん、
ということ で、カーバンクルさん
最近ですかね、うん、大分帰ってきた時にくらいからちょっと余裕ができてゲームし始め開始、まあ、し始めたんですけど、
それはいつ頃、
秋頃なんですけど、あ、はい、でまあそのタイミングで結局まあタクティクスオーガ運命の輪というゲームが
出ましたね、
出て、うん、まあこたつから出なくなったっていうのかそれあの PSP に AC アダプターさせたままで、こたつから出ずに片っぽでは Mac を開いてこう攻略ウィキを見て攻略ウィキを編集して編集して乱数を出してあの、うん、車輪を回してというふうにやって、まあ延々とタクティクスオーガをやってたんですけど、さすがにこの人生はいかんと余暇に全てタクティクスオーガにやってはいかんということに気づいて、ちょっとまあ PSP を封印して、でまああとはまあ日常持ち歩いてる iPhone のゲームをちょこちょこっとやって、はいはい、そうですね、年末年始は思い出したように世界中の迷宮1の、そういやコンプしてなかったなっていうことで第6層に潜ってみたりとか、
なるほど、
あとはそうですね、新年会別のところで延々とレンコンに穴を開ける作業を iPhone でやっていたぐらいですかね。
え、ああ、なんとなくわかる。そうアプリというか入ってるゲームで、
ちょっと起動しましょう。アイレンコンライト、音だけは多分大丈夫と思うよね。
あ、まあ入って
る。でもタッチでスタートすると延々とここにライアンコンに
地味や、地味なゲームだ。
レンコンに穴を開け続け
て、こうタッチするたびにレンコンに穴が開いていくっていう、
それだけ、
それだけのゲーム、
それである程度レンコンに穴を開け終わったら、ごぼう屋さんにごぼうを持っていくんですよ。
お金もらえたりする
なんだろう。
え、いや、それ無料？
無料ですよ、アイレンコンライト。
アイレンコン、
ライトってことは有料版もあるってこと？
ないです。
え、
ないけどライト、
あくまでも無料版だからライトってつけただけらしいです。
ああ、そういうこと、まあ、ここのことを考えて一応ライトにしてるみたいな。
しかも進化していて、
進化
AR に対応、単純にカメラ使ってるだけっていうアホな機能もあればもう一つが2人で働くっていう Bluetooth 対戦モードもあるんですよ。2人で
2人バチバチバチバチやるわけ、
レンコンに穴を開き続けるとまあ
それは、
いや、それはそれはそう、うん、あの総じて言うと楽しいの、
あの黙々と穴を開き続けることに快感をだんだん覚えた
そうか、うん、まあ本人楽しければ
いいと思います。
あと、そうですね、iPhone のゲームで言うと、シャイニングフォースが安売りだったんでやったのと、クリスマスセールでファイナルファンタジーが半額になってたんで、1と2を買ってしまってもやってないと。
やってない。
あとは昨日、愛三沢っていうのが出たんで、これをとりあえず買ったけど、これはゲームじゃないですね。地獄の三沢を延々と見ることができるという謎のアプリケーション。
三
沢、プロレスラー、
よくわからない
よくわからない漫画の、
いや、なんかごつい、ごつい系のキャラが、あれ4コマ漫画
なんなんでしょうね、
なんだろう、よくわかんないですけど、ネットで三沢で検索すると多分、なんじゃこの絵はっていうのがいっぱい出てくると思います、
なんか三沢って聞くとなんかプロレスラーで、
そうですね、あとはあともう一つあるとしたら、ゲーセンでボーダーブレイクエアバーストをやりたい。
やりたい。
やりたい。
まあ、ぶっちゃけやってるんですけど、あのゲームは、まあ500円かかるんですよ。1インカム260秒で、500円でボーナスで1550秒になるんですよね。5インカムで。要は、 5枚入れたら6枚分プレイできるっていう、うん、だから大体みんな5枚入れるんですよ。
おお、
うん、で5枚入れて後ろに誰も並んでなかったらもう5枚入れて後ろに並んでなかったらもう5枚入れてっていう風にやっていくと、
うん、
まあお財布ブレイクという状態になるで、まあボーダーブレイク銃をしてリアルを充実しないことのことをみんなでボダ銃と言い、お財布が壊れるからお財布ブレイクと言い、まあ資産がブレイクする、口座がブレイクするというふうに やる非常に危険なアーケードゲームなんで、みんなやりましょう
っていう感じ。
いや、
やりましょう。
いや、
いやまあでもチームがこれ要はオラタンのチームなんで、あのフォースバーチャルのチームなんで、
う
ん、結構面白いゲームではあるんで、まあ、うん、アーケードゲームやってみたいというならば、お金にやばいことにならない程度にはお勧めします。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、はい、以上ですね。
なるほど。、
うん、
はい、
まあアプリゲーの話が出たんで、
あ、なんかアプリ、
いや、なんかアンブロックミーを、
あるんだ、
エクスペリアをですね、年末に譲っていただいて、で、なんかゲームあるかなって見てたら、
うん、
以前ドラグーンさんが、番組内で紹介していたアンブロックミーという、うんうん、あの木の棒を延々とこう、うんうん、画面外に追い出すゲームが出てたので、うん、あの入れてみて、まだ10ステージぐらい前しかやってないですけど、
アンドロイド版もあるんだ。
そうね、うん、あの自分は iPod のやつも確かに持ってるけど、あれ全然もうそあのただでやるやつでも1200問ぐらいあるから、まだ全然、
うん
うん、
まあ、
すごいですね。
落とせる方はおすすめなんで、ちょっと落としてみてください、
う
ん、
はい、
はい、
アイレンコンライトもおすすめです。
ではやりません。
はい、ありがとうございます。
さて、
ということで、お便りの方に
行きたいと思います。
行きますね。
はい、お待たせしました。
長いですね。
長い長い前振り。
はい、じゃあ、はい、僕から行きましょうか、
はい、
ユックスオリンピックさん。
お、オリンピック。
気がつけばもう年末だ、ユックスだ、うつだということで、これは10月28日にいただきました。
はい、
まずは近況、2学期のテストの結果が良かったのでパソコンを手に入れたけど、制限つきすぎ、しかも Windows 7、 XP ならなんとかなったのに。えってなわけで、新しいパソコンから送っています。何か周りに乗せられて数学オリンピックに出ることになりました。
へえ、
すげえ、ね、そして送られてきた冊子を見て一言、乗せられた僕が悪かったです、すいませんでした。謝っちゃってる。
数学オリンピックってなんか聞いたことあるな。
あの、うん、数学の、まあなんて言うでしょうね、
全国で選抜してみたいな。
そうそうそう、あの数学得意な人が全然算数とか数学とか関係ない大学みたいな数学をやらされる。
へ
したいからするんでしょうね。
記号の羅列みたいな方から見たら、
あのサマーウォーズでも、うん、映画のサマーウォーズの少年の主人公が出て
ました
。よくわからない数学の問題を延々と趣味で解いていた、うん、あれです、あれ、
うん
う
ん
うん、要はすごいんだ。
すごい
らしいですね。すごいでしょうね。続いて、はい、学校自慢、文化祭でルカルカナイトフィーバーを踊ってた。
どうなのそれ。
うん、男子トイレに貼ってあるポスターがどう見ても東宝。3階階段脇に貼ってあるポスターがどう見てもとある科学のレールが。多分写メ送ります。届いてません。
これ見たいな、ちょっと見てみたい。
フリーゲーム紹介、年末3本立て、テトライフ、とりあえずテトリス、なんか一定時間ごと、あるいはブロックが落ちるごとに1マス上に進んでいくエネミーと目打たれたブロックを全て消すのが目標。しかし落下したブロックはライフゲームの容量で増えたり減ったりします。上昇するエネミーブロック、増減するブロックの動きをうまく利用してコンボを狙うこともできます。
お、
うん、なんか勝手にあれですかね、あの邪魔ブロックが送られてくるような、それを全部消せばクリアみたいな感じなんですかね。
うん、
続いて、崩壊村。純粋にアクション、さまざまな武器を利用してどんどん進んでいくだけ。
ネーミングが。
武器縛りや、高速モードなどのやり込み要素もあり、シンプルながら面白いです。魔界村もこんななのかなっていうことなんですが。
魔界村をやったことないってことなんかね。
ですかね。
うん、うん、で、まあ調べてみてみたら、
ええ、
パクリです。
いやーこういうアプリ多いな本当。
はい、続いて、ちょこっとダイヤルンバ、うん、強制スクロール横アクションパズルゲーム。場面のブロックを上下にずらして勝手に右に進んでいくキャラクターの道を作っていきます、うん、また道の途中にいる敵キャラは触れたらアウトですが、敵を2匹横につなげるとなぜかダイヤに変化して取ったダイヤの数でランクがつきます、うん、敵をうまく誘導したり敵をうまくダイヤにしないと進めなかったりして結構シビアです。
パズルゲーってこと
か。パズルゲーですね、うん、なんかこの手のパズルゲーで言えばレミングスとか、うん、あとなんか、まあ、年末に出たマリオ VS ドンキーコングだったかな、DS であるんですけど、うん、あれもなんか勝手に動くマリオのぬいぐるみみたいなのをこう橋を作ったりとかして、うん、あの出口なのかな、なんか誘導していくっていうゲームですけど、そういう系なのかなと思いますが、うん、そして、せっかくなので今年のフリーゲームランキング、ユックスがやったフリーゲームの中から偏見と独断でランクをつける、一応ファミステの2010ゲーム大賞に応募、絶対に僕の1票しか入らないけどってことなんですが、じゃあこれ、まあ、ランキング自体は次回に回しましょうかね。で最後の指名で、もはや逃げ落ちでしかお便りを終われない僕他の終わり方は模索中ですが、考えつくまで逃げます。いやこれで今年最後のお便りになりそうだ、皆さん良いお年を、過去読まれるのは年明けと分かって言ってるのは内緒で、
あよくご存知で
ありがとうございます
うちのシステムをよくご存
知で、まあそれに関連してというか続いてですね、ユックスさんからあの1月1日に、うん、明けましておめでとうございますの、うん、メッセージも、ファミス宛に送っていただいて
ありがとうございます、はい、なるほどね、そういういきさつでこのメールが届いてるのね、
うん、そうですね
はい、
うん、どうですかね、文化祭がちょくちょくユックスさんの、うん、お便りネタで、うん、まあ、以前からお蔵で聞いてますが、うん、今こんな感じなんですかねおたけがすっかり浸透しちゃってるんですかね。
でもツイッターで実際に話してる相手は中学生、高校生多いですよね。
ツイッター上に
、うんうん、ツイッター上でパソコンを要は自由自在に親から与えられてる人は、意外とこういう東方とか、うん、まあやっぱパレンタルコントロールって
大事だなって、
大事かな、うん、個人的にはこっち側に来てほしいから行かないかな
こっち側
こっち側、
まあなんかあれですね、うん、変な道に行かなければ、
そうそうそう、
大いに、うん、いいんじゃないですか、来ていただきたい道ではあります
が、そうですよね、そういう人たちがいるからこそ新しくゲームが、うん、まあ、ね、ゲーム作る側にもなってくれて、
うん、
我々みたいなヘビープレイヤーにもなってくれて、うん、まあ我々は仲間が増えて大勝利、
うん、大勝利
東の島行ったらお宝いっぱい大勝利、
うん、なるほどね、
うん、なんだっけそれ
あ忘れてください
気になるじゃん聞いてる人
はい、続いて、はい、スーさん、
はい、
ドラグーンさん、クリンクさん、はじめましてスーと言います。最近ネットラジオでゲーム系のラジオがないかなぁと探してこのラジオ番組を発見し、昨日から聞き始めて第33回から39回を聞きました。というか現在進行形で第39回を聞いています。本当は全部聞き終わってから投稿しようと思っていたのですが、次回の収録は1月9日という記事を見て、これを逃したら2月以降かと思い、せっかくの機会なので投稿してみました。
タイミング的なものもね。
鋭いな、グランツーリスモ5プロローグの話を聞いて、まだ未消化の GT5 をプレイしてみたり、はい、エンスージアの話を聞いて、ああ、あれ面白かったな、今どこやったっけと押し入れを引っかき回してみたり、360の話を聞いて、なんか購買意欲が湧いてきたり、楽しんでると同時にかなり影響されてます。これからも生で聞けるようにバックナンバーを追走しますので、無理しない程度に頑張ってください。
頑張るってこと
楽しみにしてます、
はい、結構聞く方が辛いと思う
さて話は変わりまして、個人的におすすめのゲームについてです。オブリビオンというゲームはご存知でしょうか。
はい、
うん、 かっこまだ全部の放送聞き終わってないのですでに紹介済みだったり話に上がってたら適当に読み飛ばしちゃってくださいってことですが、
はい、
で有名なゲームなのですでにプレイ済みかもしれませんが私は RPG の中でこれが一番ハマりました。
おお、
で以下、簡単な紹介、
はい、
ジャンルは アクション RPG で、作風としてはロード・オブ・ザ・リングみたいな感じです。そして一番の特徴は自由なこと。チュートリアル後は基本的に何やってもいいのでメインストーリーを進めてもいいし、フィールドに多数存在する砦や、洞窟に、冒険に行ってもいいしサブストーリーを進めてもいいです。またプレイスタイルも、善人プレイや悪人プレイができます。善人プレイは、まあ、普通の RPG のように村人の願いなんかを聞いたりするわけですが悪人プレイだと村人の背後から近寄って万引きをしたり夜中にお店に侵入してピッキングで扉や商品棚開けて窃盗なんてこともできます。過去バレると通報されて牢屋に入れられます。私は初プレイでそうとは知らず某 RPG のように家主の前でタンスの中身を物色していたら通報されてしまいスタープと兵士に統合されてしまいました。
あ、
他にも外出中に野盗を発見したり発見し全力で襲いかかったら実はただの民間人で過去戦闘終了後に判明いつの間にか殺人を犯していたりとなかなかハプニングが多いゲームで非常に楽しみました。で、個人的には PC 版がおすすめですが過去有志によるモドというものでゲーム拡張ができるため過去とで、環境が揃っていなければいないのであればXbox360PS3 版が手軽でいいかもしれません。プレイスタイルによっていろいろ楽しめるのでネットラジオのネタとしては良さそうですがどうでしょう。以上長文多文失礼いたしましたということで
ありがとうございます。
ありがとうございます。
オブ
リビオンは以前にも紹介してね、ハマったハマらないそういう話がちょっとありましたが、うん、僕はやってないんですよね。
自分はあの地下から出られない典型
言ってましたねな
んか、私もやってないですね。でも、この話を見ると、普通の RPG としてやったら、
間違いなく悪い方向に
行く。悪い方向
に行く。普通のっていうか、
というより、
一回もドラクエやったら間違いなくこれ投獄される、
ね。そうです。というより、よく考えたらなんでこういう、良識的なゲームが今までなかったんでしょ
うね。そうだね。逆に今までですね。これが普通なのかもしれない。
ドラクエのようにね、
ウルティマの、聖者への道だったかな。もう昔からの、ロープレイ、典型的なロープレイ、ネット対応とかしてなかった頃のやつも、普通にその辺に置いてある宝箱とか開けたらアウト。
へえ。
それでカルマが下がるのかな。
そうですね。う
ん、で、なんか、最大の目的である聖者へのこう一歩が後退してしまうという、そんなシステムもありました、オブリビオンはやっぱり、ね、面白いと評判なので、いずれやってみたいなと、最近中古屋に行くと意外と安くなっているので、そろそろ手を出してみようかなと思いつつっていうところですね。
まあ、なんかこういう理不尽、やってる側からしたら理不尽な話なんだけど、実はそれが正しいみたいな、実はそう、確かにそうだよねみたいなところが楽しめるゲームかなっていう気がしますけど、
ね。まあ、ドラクエもちょいちょい突っ込まれますからね。
まあ、
ドラクエでは引き出しかき回して小さなメダル探しまくったな、そういえば。
ドラクエ5の時に話しましたよね。奥さん連れて子供連れて人の家の
タ
ンス開けてお、なんか服見つけたぞとかこれいいのかみたいな
泥棒
やってましたね、やっぱ PC 版のモッドっていうね、もう本当にこれもすごいですよね、
よく作れますよねこういうの、
とか海外製のゲームで、それが好きな 日本人ユーザーが、うん、このモッドっていうシステムというか、うん、あの改造で、うん、日本語に翻訳してゲームを、だから日本でも楽しめるようにってやってたりとかっていうのもあるんで、
うんうん、いい意味でのなんかチートツールみたいな感じ
です
ね、
う
ん、
そうですね、
うん
なかなか、
うん、
はい、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。続いてリーさん、クリンクさん、ドラグーンさん、ヨッキーさん、その他ゲストの皆さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
その他です。
今回はゲーム大賞に投票するためお便り出しました。ですのでオンエアでの読まなくてもいいです、うん、と書かれているんですが、まあ、あのその他の部分もありますので、ランキングの部分以外を、うん、今回読みたいと思います。私がゲームを語るとき必ず言う言葉がありまして、ゲームは俳句であるという言葉です。ファミコン時代は8ビットという制限の中でクリエイターが何をいかに表現したいのかというところにゲームとしての芸術があったように思います。あ、そうですね、俳句で五七五七七なりの、文字制限がある中でいろんなことを伝えるっていうのに近いってことですかね。だからバーチャルコンソールやゲームアーカイブスでの過去作の需要があるのだと思います。うん、今でもスペランカーやトランスフォーマーコンボイの謎などのクソゲーがゲームセンター CX や本なので、今や伝説になり得ているんだろうと思います。
クソゲーじゃない、
コンボイはいいよ、コンボイはいいよ、
いや
スペランカーもいいよ。
クソゲーが入っております。
時代は進み今やハイデフ期になり、表現は五七五どころか辞書数百や数万冊分にまでなってしまいました。しかしゲームの基本は五七五であると私は思っています。何を表現したくて何を伝えたくてが明確に分かるゲームを私は評価したいと思っていますが、この考え間違ってますかね。いや間違ってないと思います、
うん、正しいですね、
いいと、うん、
方向性が見えるゲームってのはやっぱり楽しいですからね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
と固い変な方向になってきましたので、以下に私のゲーム大賞を投票したいと思いますということで、まあ、うん、このランキングについては飛ばしますね、
はい、
今年はヘルニアの痛みでゲームどころではなかったんですが、その中でも楽しめたゲームに投票することにします。つき、私は病室で新年を迎えてしまいました。それはもう寂しかったですよ。ですがついにギブスが取れました。
お
めでとうございます。もうそろそろ退院の話が出そうかなという段階です。うん、ではゲームは五七五ですよ。長文多分
なん
でした。ありがとうございます。
ヘルニアの手術で入院してたのかなとすると。
いやいや、でもギブス
ギブスでしょ、うん。
ヘルニアってギブスする？
いやまあ腰は固定するけどね。
コルセット
だよ。
ああなるほど。
だからギブスって言ったらさすがに折れてるってことだよね。
だってなんか前のお便りで、うん、この足のギブス取れて次のギブスがいつ取れるかってなんか話題あったけど、確かリリーさんだったよね。
だから全身外傷かっち
ゅう。だからちょっと何が起きたのかが
怖いですねこれ。
気になるけどあんまり聞かない方がいいのかなと。そうそうそう。まあでも本当お大事にしてください。
ゲームは俳句です。
うん、確かにあの制限が、あその昔のやっぱ容量制限とか、うん、そういうのあった時の方がやっぱりなんていうか、かえって必要なもんだけ残そうとするそのクリエイターの努力っていうのが見えたような気がするんですけど、
そこが面白いからここを重点的にしようぜっていう、う
ん、ゲームだけじゃなくて多分作るもの全部そうなんですよね、
うん、
選択肢が増えたからこそ削るものは削ろうって、うん、だから多分例えば世界中とかって、
うん、
あの古臭く見える縛りの中で、うん、まあ、DS はそこそこ、まあ、あの段階でいろいろ自由度あったのに流行ったのはやっぱりそういう意味じゃなかったのかな。
昔ながらのとか、うん、こうウィザードリー、昔のウィザードリーっぽいみたいなことが売り文句になってたっていう、
うんうんうん、だけれどもゲーム性としてはちゃんと振り下げてた、
うんうん、いいことですね、
スキルがあり、
うん、珍しくね。
いやだからそこら辺、うん、さっきのオブリビオンは逆に、うん、もう広大なフィールドがあって、うん、もう何でもできるっていう、うん、そういう自由、うん、自由というか、まあ、プレイヤーが何でもできるようなのもあれば、うん、こうそうやってこう突き詰めたゲームっていうのがあって、うん、まあ、それぞれが存在してて、でそれぞれがこう楽しければそれで、うん、 いいんだろうなっていう。
そうですね、うん、だから結局はプレイヤーがどっちに行きたいかっていうのを、
うん、
ゲームデザインをする人が5、まあ、要は5、7、5みたいな定型文できちっと決めるか、
うん、
あまあどうでやってもいいですよっていう風にやるかであって、うんうん、結局プレイヤーを要は縛り方っていうのが最近やっぱりムービーとかいう形に、これって批判ダメなんですか？
いや
やっぱりなんていうかムービーとか演出とかに凝りすぎかな、ストーリーとかにっていうのはやっぱりありますよね。
ムービーゲートしかね言いようのないゲームが確かに、なんとは言いませんけど、
ゲーム作ってる方はそれを作りたいんかもしれないですけど、俺は戦術で遊びたいんだっていう、まあ俺はガンダムを操作したいんであってガンダムの動画を見たいんじゃないとかたまに思ったりするわけですよね。
だからね、
うん、まあゲームってやっぱ難しいですよ ね、
まあね、うん、その辺のバランス感覚ですよね、
うん
うん
うん、
ではアンチャーテッドっていうプレステ3のゲームがあって、うん、まあなんか B 級のアクション映画というか冒険活劇映画をそのままゲームに持ってきたようなゲームって言われるんですけど、ムービーシーンとアクションシーンでこう絵の質が変わらないから、
うん、
こうもういかにもなんかその、なんですかね、こう
つなぎ
映画的な映像を自分が操作してるっていう感覚になれるっていう、まあ、そういうところですごいヒットしたっていうゲームもあったりもするんで、
うん、それはすごいですね、
まあ、見せ方も結構重要かなって思いますね、
うん
うんうん
うん、
あの西部劇のあれだよね、
いやあれはレッドデッドリアクション、
じゃあまた違う、
アンチャーテッドはプレステ3のゲームで、なんか結構元から結構安かったんですけど、なんか口コミですごい面白いって言われて中古見たらその定価からあんまり下がってないっていう、
あれ
もう出て1年半ぐらい経ってるん
ですけど、すごいですねそれは、
なかなかすごいなって、
なのでもしこういうネットラジオみたいなのを聞いてる方でゲーム業界を目指してる若い方がいたらまあそうですよ、あのゲームであれ、まあ、ウェブサイトであれ、人生であれ、まあ、人生って言ってるけど、例えば本を書くであれ、まあ、仕事をするであれ、あの、問題を解決するときにやることは足し算ではなく引き算だっていうことを、まあ、ちょっと頭に入れてほしいですね。ということで、ゲーム作ってください、若い方
なんかちょっと青春メッセージみたいな感じにな
る。いやまあ仕事でいろいろあったんですよ。はい、次お願いします。
それは深く聞かないことにしてみまし
ょう。はい。
お便りを。
はい、続いて、うかいさん。
はい。
クリンクさん、ドラグーンさん、いましたらゲストの方、こんにちは。
こんにちは。
いますよ。最近 DS のいただきストリート DS をプレイしています。運要素が強いゲームで難しいです。
運ゲーなんだ。
確かに。
DS などもそれほどやっておらず、フリーゲームも最近面白いのあるかなと調べたところ見つけちゃいました。言葉で説明が難しいですが、頑張って紹介します。不思議キッチン様作、ヒストリカ。作者曰く、多重時間シューティングだそうです、残機数は時間がある限り無限で、時期は縦の移動ができません。
横だけ、
ステージには敵と壁が最初から設置されており、等間隔に横線が書いてあります、やっぱり言葉では分かりにくいので、図示しときます。
図で書かれてるんですけど、
からない、
ラジオを聞いてる人には分からない。
なかなか、
なんか線があって、壁的壁とかなんかいろいろありますが、ステージがスタートすると敵や壁が自分側に迫ってきます、プレイヤーはショットとブレードを使って敵を倒していきます、そしてこのゲームの特徴は、一定時間を過ぎると倒された敵は全て復活して、一つ上の横線にプレイヤーが設置されます、
まあ、つまり移動するってことです、スペースインベーダーみたいに壁と敵がまあバラバラに設置されてて、時期がまあ一番下のとこからスタートして、で一定時間が経つと時期はそのレベルからちょっと上のラインに動いて、まあ縦には動けないですから、そこでまた横に動けるようになってスタートする。
なるほど。
でまた敵も復活して
そうですね、うん、敵も復活する
その時、さっきまで動かしていた、時期はリプレイとして再生され同時に自分も操作するので複数の時期と合わせてのプレイとなります。被弾やミスをした場合時間が巻き戻されそのラインからか一つ前のラインまで戻されますが、うん、そのミスした時のリプレイも再生されます。そのため最終的には大量の時期や敵を倒す光景が見れます。このようにして、時期は前進を繰り返して時間内に最上段まで行けばクリアとなります。パズル要素も含まれておりリスシステムが新鮮な分難易度も3段階に分かれているので親切な設計です。言葉で伝わらなかったらすみません。伝わった人も伝わらなかった人も興味があればプレイしてみてはどうでしょう。その他の話題もないのでこの辺でそれではってことで、
うん、いや、うん、まだこのゲーム自体を見てはいないんですが、うんうん、なんか面白そうですねこれは、
うんうん、結局その時期が上にどんどんどんどんレベルが上がっていくときに敵が目の前とか後ろに、うん、場合によってはいるわけだよねこれ、うんうん、
これ自分が後ろにいる機体で自分の弾って前に行った時に当たらないんですかね、うん、
当たんないんじゃないですか。当
たらないでしょ普通
ちょっと厳しいですね本当
後ろちょっと面白いけどね、うん、
難易度とかあるんでしょうけど、まあ、やっぱ一番最初の段でいかにこう敵を倒せているかっていうのは意外と、うん、そうこう攻略の鍵になりそうな気もしますが、うんうんうんうん、ただ多分壁とかがあって、うん、上の段に行かないと倒せない敵とかもいたりするのかなと、うんうんうんうん、面白いな、
いや フリーゲームもいろいろあるんだな、
ましたね、
これでフリーゲームっていうか、うんうん、ヒストリカ面白そうです ね、ぜひやってみたいですねこれは。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて、
はい、続いて太めけんけんさん
を、
うんうん、初めまして、太めけんけんと申します。去年の夏ごろ iTunes ストアを徘徊していると例のアイコンが目に飛び込んできてこれ以来ハマって聞き続けています。
ありがとうございます。
ちょっと威力すごいね。
すごいですね、うんうん、申し訳ございませんがパーソナリティのお二人よりもかなりのおっさんです。
お
ゲーム系のポッドキャストはとりあえずダウンロードして聞いていますがファミステが一番のお気に入りで通勤中はほぼファミステを聞いています。
ありがとうございます。ありがとうございます。
iTunes でダウンロード可能な回はすべて聞き終わり今では3週目くらいに入ってし
まいました。やり込み要素がある感じ。
32回からでしたっけ。
33回。
これ
聞き続けるの1回が1時間とか2時間とか一体何十時間
かかるのファミステマニア。
さて自己紹介代わりに私が今まで所有したゲームハードを挙げていきたいと思います。過去年バレそう。まず一番初めは実はこれが未だもって謎のハードでありまして小学生の頃親に買ってもらったハードです。本体の左右につまみがついていて、うん、できるゲームはテニスのみ、うん、これ僕実は知ってるんですよね。
そうなんです
か。多分うちにもありました。
マジで。
テニスっていうのが画面の上と下にバーがあって、ブロック崩した球を打ち返し合うっていう、まあ、ただそれだけのゲームで、で多分この頃って1ハード1ゲームみたいな、
なるほど、
時代だったと思います。多分そういうもので
モニターにつなげる、
モニターにつなげます。で、まあ、この後書いてあるんですが、続きいきましょうか。現物がなくなってしまった今ではあれは何だったんだろうと思っていたところ、先月号の大人ファミの、付録に家庭用ゲーム機完全図鑑昭和編なる別冊がついており、早速購入、うん、ところが似たハードはたくさんあり結局分からずじまい。もう本当に似たようなそういう弾を打ち返すとか、弾を打ち返してそれでブロック崩すとかっていうゲームばっかりがあった時代となって、はいはい、だから多分本当にどれがどれだかがわからない
のは、やっぱりハードを作ってるメーカーがハードをこう用意して中のプログラムはその時その時、うん、変えて、
うん、もうなんか本当に結構でっかい本体。
ハードの名前はわかる？
いやわかんないです。
わかんないか。
だから多分ハードの名前というよりかゲームのタイトルみたいなの、うん、
そのゲームがもう本体ごとみたいな感じですね。
だいぶ昔の話なんですけど、ゲームウォッチがテレビに映るっていうノリなんですかね、
まあまあそうじゃそうですね、
そのゲームごとに買わないといけない、
確かにゲームウォッチはそのゲーム専用、
そう考えるとファミコンってカートリッジがついた、
ね、画期的だっていう話だよ、うんうん、
そうですよ、
うん
うん、へー、
はい、つい、ね、続いてですね、まあ、その次に買ったのはファミコン、
うん、
ファミコンを高校の頃バイト代を貯めて購入、
ファミコン
高校ですか次はディスクシステム、過去年が想像できますね、次はスーパーファミコン、
うん、
大学生でした、
うん、
以降は順番覚えていませんが PC エンジン、PC エンジン、CD ドムドム、
うん、
メガドライブ、かっこ、うん、マニアの巣窟、セガについに手を出してしまったと感慨深いです。メガ CD、初代ゲームボーイ、ゲームボーイライト、ゲームボーイカラー、ゲームボーイアドバンス、アドバンス SP
かな、
ゲームボーイミニ、
うん、
これは何でしたっけ、
マイクロじゃないかな、
でしたかね、セガサターン、プレイステーション、プレイステーション2、ゲームキューブ、ドリームキャスト、ニンテンドー DS、発売された4パターン全部、DS 全部、プレイステーション3、Wii、PSP といったところでしょうか、
うん、
きっと何か抜けています、ああバーチャルボーイ買っていればニンテンドーコンプリートだったのに、うん、ちなみに先日クラブニンテンドーのポイントで、ゲーム&ウォッチをゲットしました、うん、こうして振り返るとゲームよりゲームハードが好きなんではないかと思ってしまうくらいですね、うん、それからすみません、ファミステ一押しと思われる360は持っていません、いろいろ思い出のあるゲームタイトルもありますが、今日は長くなるのでこの辺りで、またの機会にしたいと思います、締めはお母さんに気をつけてと入れた方がいい
入れるなら言ってください
よ、よく聞いてますな、
すごいですね、すごいですけどあれがないですね、あれなんだっけ、
3DO はない
、 3DO、
うん、3あと PCFX、
あとは MSX シリーズ、
あプレイディアは、
プレイディアもないですね
MSX は一応パソコンかなっていう、
あプレイディアとか、うん、ピピンアットマーク、
ピピンアットマーク、
ジャガー、あジャガーは発生な、
さすがに日本じゃ手に入りにくかったんじゃないかなと、
アタリが作った携帯ゲームね、リンクスだった、
あーリンクス、
はいはいはい、
あそういえばあれがないですね、ゲームギアが、
あゲームギア結構重要なところ、
ゲームギア、ワンあワンダースワン、
ワンダース
ワン、懐かしい、
あということは、あネオジオも、ネオジオポケット、
あネオジオポケットないないないない、
そうやって書かれると結構あります、
いやまあでも
でもこれでもでもやっぱりすごいですよ、これだけ持ってるだけ
で、ファミコンが高校という段階でこれだけ集めるのはすごいですね、
そうですね、
ゲームボーイと、うん、DS 全部って
、ね、全部ほぼ全部、
ゲームボーイもこれほぼ全部ですよね、
ゲームボーイたくさんあったような、
うん、初代と、うん、ライト、うん、
DS は初代ライト、うん、I、
うん、
ISLL
か、うん、おお、うん、
すごいな、
ってことは今度出る 3DS も
当然買うでしょう、あれ
でしょうね、
うん、
こう考えるとゲーム機ってたくさんあるんですよね、
そうですね、
うん、
まあ CDO、 CDO な
過去の異物みたいな、
うちにありますけどね
CDO ありましたね、うちにも、
うん、
あったんだ、
いやファミコンとかスーファミとか PS とかなかったんですよ、逆に、うちはあの親戚がナショナルだったんで、
なるほど、
ナショナルの MSX をなぜかファミコンの代わりに持ってこられて、これで何をしようか、うん、とりあえずプログラム書いてるからそれそのまま打ってみようとか、そのレベルだったんで、でその次にやってきたのが、うん、
3DO 確かに
そう、ね、私はこれで何をすればいいのだっていう感じで、
ナショナル系の、
うん、3DO が次世代機って言われてた、まあ先陣だったのかな
かもしれない、
う
ん、
そうですね、
サターンが出る前にな
るんです
か ね、
うん、3DO はスーパースト 2X のためだけに買いたかったかな、
ああそういやそんなん出てたって、
あと、うん、LD ゲームの移植とかも結構、
ああなるほど、
CDO が多かったのかな、
なんかウルトラマンが戦ってたのを覚えてるかな、
おお
あでもよく考えたら PC エンジンにもなんか PC エンジンのなんかスーパーグラフィックス、
コアグラフィックス、
あコアグ
ラフィックス、うちにもあるデュオ R とか、
うん、
まあいろいろありますね、うん、シャトルとか
シャトル あとなんだっけ、
廉価版か
携帯みたいななんかちっこい画面のやつは、
ああ PC エンジンだからもう互換機で、互換機じゃない、ごめん、要はポータブルの PC エンジンってことだよね。 そのままヒューカードがさせるっていう、う
ん、あそうそう、そんなのもなんかあったよね、うん、
ヒューカードって伝わるんだろうか
ああそっか
ちょっと PC エンジンわからない人にはちょっとね、
うんうん、あの時はあのゲームがこのサイズで収まるんだっていう、ね、うん、収納がすっごい楽だったけど、
そうですね、
うん、
ファミコンのカセットはなんだかんだ言ってでっかい、うん、今思い返せばでっかい、まあ、
でっかいですよね、
うんうん、
それなりに、
うんうん、いやでも嬉しいですね本当こう、
そうです
ね、3週目に入ってるって
まあお年はどうでもいいとして
これだけ気に入っていただけると、
ね、
素晴らしいです、
ね、作りがいもあります、
そうですよね、
うん、頑張ってください、
これからもゲーム
をお願いします、うん、
ハード
もうお便りお待ちしてますんで、
はい、ということで、
はい、
今回のお便りは以上ということになります。あと何通か、ゲームの2010ゲーム大賞で応募いただいてるのがあったんですが、
うん、
それは次回に、
うん、回すという、
回します、
はい、
これが、締め切りが15日、1月15日までで、うん、今日収録が9日なので、うんうん、まだまだ募集中ということなんですが、まあ、この
公開されるタイミングが、この
放送がいつ配信されるか分かんないんで、うんうん、まあ、募集中と言いつつ、うん、配信した頃にはもう
締め切りが
かもしれないですが、はい、
まあ、お待ちしております。
次回、ゲーム大賞スペシャルという感じでやろうかなと思います、うん、
はい、
あのゲームは来るかなっていう、
どのゲームは来るんでしょうか
感じですけども、今11通ぐらいいただいてまして、でそれに僕とドラグーンさんのが票が入りますんで、
まだまだ逆転可能ですね。
まだまだわからない、本当かな、まあ、そんな状態ですね、
はい、
はい、
お待ちしておりますんで、
わかんないですよ、こう集団票でからこう、
うん、
こうスペアンカーが20票来るとか、
はい、ね、
来るかもね、
組織票、
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 だからそうそう、それこそここで聞かれた中高生が、うん、これ面白い、これ面白いぜって言ってじゃあ俺たち昆布の謎入れようぜって言って、うん、みんなで昆布の謎を入れ始めて、
うん、
昆布の謎
いやいやいやいやいや、まあまあ去年プレイしたっていうのが条件なので、ね、一応
よし、じゃあ今から昆布の座を買ってこようかって、
いやいやもう2011年
もうダメよ、
いやー残念、
閉店からから
残念、
プラットフォームは問わずですからね、
うん、と、まあ何かありましたら、ね、
はい、お待ちしておりますので、どしどしご応募ください、
はい、ということで、
はい、
今日はこの後は
お
久々に
ゲーム、
うん、
をしようかなと、
前回ゲーム体験としてちょこっとだけやろっかなってやってみたものの、
うん、あれか、
大はしゃぎで終わってしまったので
大はしゃぎ、
誰一人としてこうこれ
収録して
るっていうことを
こう音だけの
意識していなかったと、
そうそうそう、
セッティングに時間がかかってしまったっていうのが一番問題だったんですけど、まあ三ノ熊のキネクトを前回
はやったんですよね、
男4人でキャッキャウフフしたんですが、まあ、まあその様子は、うん、なかったということにして
黒歴史ですか、
まあまあまあ
まあでも衝撃を受けたよね、あのゲームは、
あれは良かったですね、
うん、
うん、すごいことやってるなっていうのは実感できたんで、
キネクトはなんか応用してる人はすごいこと応用してますね、ミクミクダンスとか合体っていうの最近
出
て
ます、ウルトラセブンとかですね、ウルトラセブンなりきりとか、
へ
どうやってんだこれっていう、なんかちゃんとこう、こうポーズを取ったらビームが出るという、うん、
かっこいい、
エメリウム光線とか
アイスダッカー、
アイスダッカー投げて帰ってくるとか、あれ本当どうやってるんだろうっていう、
ドラゴンボールものが出るかしら、
あ出そうですね、
カメハメハとか
出そうですね、
ドドンパとか、
まあ観光サッポ
このまま一緒に伝うけど熱いな
貫けてこういうこうやって
羽いじめしてる状態
で、でもお前はドラゴンボールで一度死んで、あ、生き返ってるから
懐
かしすぎる。
だけどまあその様子、まあ、収録してたけども、うん、お蔵入りが、
あ、まあ、そのキネクトの話ですげえなって思ったのが、うん、こうダンス、
あ、ダンスダンスレボリューションだっけ、
ダンスエボリューション、ね、
あ、エボリューション
を、僕がやってて、で、うん、ちょっとあの交代しようかって言って、
あ、
あのドラグーンさんと交代したはずだったんですけど、うん、それがあの全然認識しなくて、
うん、
あれおかしいなって思っていたら、うん、あの画面の隅にこう、うん、カメラが捉えてる映像ってのが出てて、うん、でそれを見るとあのドラグーンさんを認識してるんじゃなくて、うん、脇で座っている僕を認識
してる。なるほど。
で、そのこう、カメラのフレームから僕が退場するとドラグーンさんを認識するという、
あ、
すげえって思いますね、これは。
うん、横に鎮座してた
あのなんか体育座りしてたいや、いや、あの認識とかって本当どうやってんだろうって、
うん、
一度ちゃんと認識したら追尾してるってことだよね、あの外れるまでは、
で、ね、うん、
で外れたら外れたってちゃんと警告出してくれるからね、
うんうん、ただ僕が画面外に出るとあの、うん、もうその場に立ってるドラグーンさんを認識するっていうのは、いや、すごい技術だな、
うんうん、なんか他人数も一応認識はできるんだよね、
うんうん、
まあ、技術もすごいけどやっぱり自分の姿が画面の中にあるっていうのが衝撃を受けたんで、
うん、
うん、
ちょっとヒーターの、
すみません、ちょっと今入りましたか、
すみません、
じゃあこの後はゲームコーナーですか、うん、久々
に何かを、何かを
したいと思いますんで、
はい、
何が出るかはお楽しみに。
そう言いつつ、いつもこう、コメントに書いてあるんで。
あ、そっか。あ、そっか。そっか、そっか。
毎回言いますよ。
そういや、そうだね。
はい。まあ、はい、何か、しましょう、
はい。
はい。セッティングしましょう。
はい。では、お楽しみに。
ファミリーステーション。
はい。ということで、
はい、
今回、やるのは、はい、せっかくこんだけ人数いるので、
うん、
バーチャルオンフォースの
4人対戦をしよう、
画面4分割でできるというのを、まあ、つい先日知ったので、やってみようかなと思います。あ、ちなみにヨッキーはですね、ちょっとあの仕事の関係で、
はい、
呼び出されたということで、あのもう帰っております。
代わりに熊のぬいぐるみを
置かれております。
熊さんが
ポツンとはい、ということで、やっていきましょうか。
はい、
はい
はい、バーチャルオンフォースを、どうですかね。
いきますかね。
さっきちょっとやったんですけどね、
あの操作に慣れるためにということ で、 そうそうで、
コントローラー設定もう一回戻しましょうか。じゃあ、
あ、そっか、
うん、また合わせましょう、ね、う
ん、はい、
う
ん、
じゃあ、1は変わらず
か。1は多分僕なんだけど、うん、変わんないですね。これは僕のですね、
じゃあ 2P を、
2P はこれですか。あ、違った。
あと
バックボタン、
B、 バックボタン、 B、 あ、 B で、
あ、いや、でバックボタンで、
バックボタンで
コントローラ
ー、あ、違った、
うん、
コントローラ
ー A と B が、
場所がなんだっけ、ツイン、ドラグンさんやったのがタイプ A でしたっけ。
A、スティック、あ、ツインスティック A、
はいはい、ここのボタンがターボっていう、
ボタンがターボでトリガー、あ、こっちの方がいいですね。じゃあこっちで、
はいはい、もう一回 B、
はい、
でワックのコントローラーで、あ、これもだな、さっきと同じでいこうかな、これで、うん、OK です。
で僕が スティックタイプ A と、戻った、
はい、
で機体選択と、
はいはいはい、それぞれしましょう。
はい、
チーム分けは結構適当で、
はい、
僕クリンクが 1P で、で相方になる 2P が、
はい、私です、カーバンクです。
はい、カーバンクさん、
はい、
で、3P が、
僕です、ともちです。
はい、ともちさんですね。で
4P が私ドラグーンになります。
はい、
はい、
さーって、
じゃあ私リーダーは誰？どっち
します？リーダーはどっちしましょうね。
俺がリーダーの方がいいかな。
ですね。
じゃあちょっと私はチキン寄りにデルタで。
本当エンジェランなんだけど僕。
やばいな、デルタとエンジェラン。あーそっか。
胸の大きさどうしましょう。
あそこ。
フォルテッシモ。
フォルテッシモ。
最大か最小かのどちらかって。
エンジェランあんま変わんないんですよね。あ、いいですか。
は
い。ステージランダムでいいですか。
あ、まあランダムで
いいですか。
はい。はい、では行きます。
はい。1P が左上、2P が右上、3P が左下、4P が右下って感じですかね、うんう
ん、はい、
それでまたやがらんでステージですね。まさって言ってもわからないんですけど、ま
あ、練習の時、ね、
さっき練習の時3回ぐらい延々と
やがらんでしたね。
はい、スタート。
小さい画面、
これやってる人が見たら下手くそだろうなとかこう思われるのがいいや、ね、
やば
や
ば
あ、なんかやべ、さっきと違うキャラだしまった。ああ
これは
やばいやばいやばい、
音声だけだと何も伝わらない。
やっぱりやっぱり、やっぱりいいタボ、
いい
タ
ボ、
そう、前がいた
2対2の、
ああしまったロックしてない、
対戦で、
あ、危ね、
ほらほらほら、
リーダー機を、
あ、やばい、
うん、
倒すと勝利と、
しまったな
あ。じゃあじゃあ6本も忘れちゃった、
やばいな。
俺チキンになるんで、ね、怖い怖い怖い、イーターのセンター怖い。
あ、やばいやばい、後ろから来た。あ、
俺弾幕しか貼れないんで、ちょっとこの体力では。
お、あ、まずいまずいまずい
まずい、
危ない危ない危ない危ない危ない、やめて、
リーダーを通
す、やめて、
まずい、やばい、あ、やられた、
受けちゃったんだ。
あもうということでリーダーが、
うん、
負けると
敗北です。
敗北ですね。
はい、
もう必死。
え、で2回戦はリーダーが変わるんですか。
変わるんですね、これ。あいだ。やめてやめてやめてやめて。そういうのやめて。
あ、そっか。デルタだった。
あ、なんか来た。なんか来た。
なんか来た。
援護してる。
ちょっと。
やば。
来るな。
まず。2人して近接攻撃の。この薄い装甲の
薄い装甲の2人が近接攻撃しめったな。なんかロック失敗してるな、さ
っき。
ターボ同時で、目標切り替え。
ああ
、負けちゃった。
あら、
うわうわ、やれた。いつの間に。わあ、ということで、
どうまとめたらいいんだろ
う。どうでしたか。
なんかこうドラグーンさんしか働いてないんだろうな。
そう、ね、
逃げ回ってるだけっていう。
いやいや、
俺が逃げ回ってるってこと。
いやいや、僕が逃げ回ってるだけだから、ドラグーンさんしか働いてないだろうなみたいな。
意外と4分割の対戦もできるなっていう印象なんですけど、うんうん、
結構楽しめます、
うん、テレビ画面の大きさとかにもよるでしょうけどね、
うんうんうん、まあそうですね、昔だとマリオカート64とかも4画面対戦ってあったんで、意外といけるのかなとは思うんですが、ただバーチャロンのサタン版の時の2画面に2分割が結構厳しいものがあって、縦分割横分割が選べたんですけど、まあ、あの頃ってのはやっぱりテレビ画面が4対3だったからかなっていうのもあります。
そうですね、
今は16対9で、長方形なんで、分割すると意外としっくりくる感じでもあります、ね、うんうん、
トリキャス版のオラタンも分割どうな
ったっけ。分割は縦か横を
選べたんですか。
あの頃は多分あの辺のゲーム、例えば三国無双とかも、
うん、
縦と横選べてやりにくいなって、
うん
うん、
まあでもフォース4分割で遊べるっていいな、やっぱ。
お伝えしましょうか。
はい、
はい、じゃあまた、
またじゃあ今度機体を変えよう、そ
したら機体
変えましょう。
さっきと違ったんだよな。
じゃあ何ならいいんだろうな。
うん、
とりあえず被らない機体でいこう。軽量が多いな、うん、軽量が多いなら箱かな。
バーチャルやってない
僕はライデンで
引き込むためにガラヤカですか。
ガラヤカ。
こ どっちがいいんでしょうね。
スペシャル2ってなんだろう。
じゃあ やってみましょうか。あ、はい、
あステージ
今度は変えましょうか。
なんか、
ずっと固定されてるっぽいですね、
うん、ランダムだと、
あと軽量機にリーダーしとってくな。
ん、
そっちリーダー A ボタン。
あ、じゃあちょっと待ってください、
うん、はい、終わった。
どうしよう、デスマッチに変えときます。
いや、
時間制限なしか。
時間制限は一応あった方が、
うん、あった方がいい、うん、じゃあ90ラウンド数は
増やしてみます。
増やしましょうか。、
うん、
あんまりどこまで増えるか。5まで、
5
にしましょうか。
はい、
じゃあステージどこにしましょう。
広いとこ、
広いとこ、
広いとこ。
となった、
あ、まあライデンもボックスもいますし、
うん、
じゃあここでいきましょうか。
小学生じゃないところで、
ボックス、ボックスステージ、は
い、ちょっとリーダー選択だけお願いします。軽量、
あ、オッケ
ー、はい、
こうしましょうか。
はい、お願いします、はい、ボックス久しぶりだな。
ガラヤカの動きがすごいあざとくて、なんか、うん、いまいち僕はこれには燃えないんですけど、
まあ、ガラヤカ通称幼女って呼ばれてるみたいなんで、
まあ幼女でしょうね。
おう、逃げろ逃げろ、危ない危ない危ない危ない、
リーダーは強そう。
あ、
さすがやっぱ使い慣れてない機体だからちょっと勝手がわからないな。
く
っそ、う
ひ、あ、やばい、ロックオンされていい。
ああ、
レーザー食らっちゃったな。
やっぱ重量級は、
やばい、危な、危ねえ。
なんで重量級同士近接やねん。
重い感じになってるけど。あ、やばいやばい、
遠距離得意同士のはずなのに。
危ない、うわー、連続食らった
ー、いっつー、うわー、やばい、
まずいまずいまずいまずい、まず
いにゃろ、
おお、
いけ、
あ、
お、
あ、
ダメだった、
ギリギリ。
あ、ライデンのホームで、
いや
ー、ム
そっか、開幕ミサイルってあんまり有効じゃないのか。
ガラヤカよくわからんな。選んどいて、
バイバイ、
うげ、
あ、なんか怖っ、あ、全然解説者がいないっていう。
うわっと、ネットフィンが来た。
おっつ、あ、やばい、引くなっちゃった。
ちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう、危ない危ない、
あった、向いてる方向が違うわ。いやいや、やばいやばい、
いかんいかんいかん、
うわ、やばい、
あ、しまった、
これまずい、
ほら、
あれ、
あ、やれてる、
おお、素晴らしい、
あ、しまった、
なんというダウン攻撃、
追い打ち入ってた。
いい、いい勝負。無言、
無言、無言。あ、そうだ、録音されてるんだったみたいな。あ、やばい、避けられた、
あ、やべ、
こんにゃろ、
やっぱ勝手が違うな、
いけ
ー、あぶね、
うわ、やばい、
行った、
後ろから来た、
危ない、うわ、
にゃろ、
やっぱ重力難しいな、
うわ、
あ、やべ、
やばい、やばい、やばい、やばい、やばい、
やばい、やべやべ、
レシキューなんとさせろかー。くそ、
おー、やべやべ、
おー、
あー、やべ、近いぞ。これは逃げろ
ー、まずいまずいまずい、もうなんか僕は死にそう、
うわー、なんかいるぞ。
危ない危ない、
あー、やべ、
やばいやばいやばいやばい、
やば、こういう時に
やばいやばい、
あ
ー、あ
ー、
いやいや、
いい勝負になっているのか、あ、やば、モロに食らった、避けろよ。
え、何、何置かれた今。この壁地味に痛いな。このダンス、
うわっ、やばい、痛いの食らったぞ今。
よくこんなステージでみんな重力使ってたんやな、
あー、まずいな、これ
レーザー怖っ。なんか後ろからレーザーが飛んできた。
追い打ち来た。
そっち行きますか。やばいで。
やばい。
あ、ごめんね。
あざす。
ゆけ
あ、いて。あ、うっあー、やばい。
そんなに簡単に近寄らせるか。こっちは近寄らせたら負けんじゃん。
やばい。
あ、お、あ、
まずい。
あ、
オッケー。
着地点狙われた。
着地。
基本ダッシュの止まり点か着地点しかこいつら当たってくれませんか、うん、そしてナパームの牽制の試合という切ない重量級。
いやや
っぱそうそう当たらんな。
あれだ、なんかに当たった。
うわ
怖っ、レーザー飛んできた。
あだだだだだ、追い打ちやめれ。
あ、やばいやばいやばいやばい、
うわ逆にやられた。うわ
な
あ、やばい、食らいっぱなしや。
ちょっと離脱離脱。
あら、味方どこにおる。あった、
味方ミスとか全然
把握できない。あ、ごめんなさい、間違えた。
あ、僕が押してる。
あ
ーあー、くそ、なんかミサイル撃った瞬間にレスキュー射出された。なんて献身的なライデン。
入った、やばいやばいやばい。
あーやばい、あーくそ、うわやべ、あー位置間違えた、やばいぞやばいぞ、あーやばいぞ。
あーあーそ
う、危ない危ない危ない
。後ろから、後ろから養生
養生な
辻斬り。おい、
誰か全然わかんないんですけど、あの弾なんだろう。
あの弾、
あれライデンどこ。
おう、やばい、
あ後ろ向いてた。
あーやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばい、
ソラリエンデイズは全部なんか実弾系かわされるな。イラッとくる。ナパムぐらいしか相殺できないもんないんか。
やべえ、
やばいやばい、危ない危ない危ない危ない危ない、
食らってる。
ライデンは倒れないんで。なかなかこういう実弾系の、
うおー、あ、やべえやべえやべえ、あー、レスキューレスキューレスキュー、レスキューサンキュ
ー。懐かしい。
わからない人にはわからないネタ。あー、なん
だろう、おー、ナイス
逃げ切れず。
あ、なんかまた五分五分に戻ってる。
おお、あと2回。
うわやばい、
行ったか、ああ外れた。ミサイルよく当てれるなあの人たち。
うわ
つかそんなレーザー嫌い。しびれるやつ。
危ない危ない、あ吸い込まれる、
あくそ、あいや。
いけ、あ、うっそ、
いけ、よ
っしゃー、ミサイル当てづらいな、やっぱり。
危ない危ない、
あ、当たらなかったか。
くそ、うろしろと。
あ、あ、いや、
あ、やばいな、
危ない、
やべ、
ライデンか、
空に飛ぶのがいけん。
あ、レスキュー、レスキュー。
あー、つまりレスキューのやり方がわからないんですけどね、まず
バックボタン、
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 あ、でもなんか減った、
やばい、
あ、やばい、くそ、うわやべえ、あーあーやべえ、やられた。
素晴らしい。なんか前線がらやかに任せっぱなしで延々とミサイルを撃ってるっていう。
いや、 そういうチームバトルがいいんじゃないですか。
いや正直ボックスで近寄られたら、あっやられたら勝てる気がしねえ。
あやられた、
あーやばいやばいやばいやばいやばいやばい。
ういおい、あっ危な危な、
怖っ。
ネットの向こう側に着地されると、
あ
直弾狙いにくいな。そのレーザー、いやーいやいや
ー、うおもろくらった。
あやべえ、やばいやばいやばい、どこおるどこおる。
ああ
間に合わんかった。あ間に合わんかった。
勝利
しまった、間に合わなかった。
は
あ、
あ
ー、
あ
ー熱い
熱い。あー
聞いてる方は聞いてる方はどうなんだろうみたいな、うん、また家庭楽しんでるだけっていう感じになってる、うん、
映像配信できれば、またニコ動あたりにあげますが、
そうですね、
まあなかなか久々にこう
盛り上がるゲーム対戦、
こうなんていうか、家に集まってみんなでワイワイっていうのがまた随分久々な感じの、
確かに、
しかもバーチャロンという、
バーチャロン、
なんかこの辺のこうときめきというか楽しみというのは、なんだろう、僕の場合はセガサターン版のバーチャロンでしかやってなかったんで、
俺はあれだな、 PC エンジンのボンバーマン5人対戦とか、モトローラーだっけ、モトローダーだったかな、
モトローダーですね、
自分はセガサターンのあれなんだっけ、あガーディアンヒーローズ、
ガーディアンヒーローズ、
あそれも思い出
な、
思い出すのにだいぶ時間かかると、
ガーヒーの5人対戦は燃えたな、
面白かったですね、
一般市民をプレイヤーで選んだりとか、
あれ一般市民にも攻撃とかあったんですかね。
ああ一応あったような、
とりあえずグラフィックがあるやつは全部出しとけみたいなノリだったって話で、
特に神が強すぎて、
神が強すぎてローパーも強かったな、なぜか。
ローパーってどんなキャラだったっけ。
触手みたいなやつ、
ああああの、ビオランテじゃないけど、
そうそうビオランテ
分かる人か、高校生はちょっと分からないかな。
ビオランテ
ゴジラで、ね、はいはいはい、出てきた対戦、
植物系のやつだ、
モンスター、
あとメインキャラクターのバリアが一番ひどいという、ああ
バリア張る人がいて、
うん、
敵を壁側っていうか画面隅に追いやってバリアあるともう挟まれてガリガリ削られるっていう、
ガヒーガーディアンヒーローズはやったことがないんで、
うん、あそう、
うん、こう手に入れようかなと思った時にこう中古ショップに行っても置いてないで、
あ
置いてても4580円ぐらい、
そうそうそう、
結構名作みたいだから、トレジャーだっけあれ、
トレジャ
ー、トレジャーのゲームまだ高いんですよどれも、
あ、
うん、なんかトレジャーは名作なのに案外こう数が出ないというか、
うん、
こう数が出る時期にゲームができてないみたいなところがあるんで、
うん、というより数が出るハードで出してないんですよ。
レディアントシルバーガンとか、うん、あのサターンのもう終わろうかっていうことに出てたから、
そうそう
そう、増産もされないっていう、
あなるほど、
で同じパターンでドリームキャストのイカルガ、
うんうん、
がまたドリームキャストが終わろうという時に出たんで、
そうそう、うん、
あれもまあゲームキューブとかでも出ましたけど、ね、ゲームキューブも終わろうとしてみたいな感じなんで、
ちょっとタイミングに恵まれてない作品が多いのかなって、
うん
う
ん、
トレジャー作品は、
うん
うん、っていうことで、
バーチャルの話してないんです
けど、
まあ4人対戦は面白いなと、
やっぱ、ね、
うん、なので360持ってる方は バーチャルホース、
うん、おすすめなんで、ネット対戦もいいですが、うん、こうやって
4人集まって
やるのもいいですね、
画面を目の前にしてワイワイが楽しむのも十分ありなので、
うん、ですね、
うん、問題はパッドが4つないとダメっていうのと、
うん
うん、あと3人いても2対1ができないっていう、
ああそうですね、不規数っていうのは、う
ん、あれ
コンピューター混ぜ
る、コンピューター混ぜ
られ、混ぜらんないんですよ、
あ混ぜらんないんですね、
4人対戦は、
あ本当、
はい、
あら
だから、まあ、その辺がちょっと不便かなとは思いますが、
あとつわものはコントローラーじゃないや、本体4つ、ソフト4つ、モニター4つ、
でその場で対戦、
その場で、ゲーゼン、あと、 ツインスティックも4つ揃えたらもうゲーセンを楽しめる。
なるほど。
誰がやるんだそんな
の。ものすごいお金かかる感じで。
まあ筐体買うよりか安いと。
ああまあそうね。
うん。
ということで、
はい、
久しぶりのゲームコーナーでした。
はい、でした。短いですか。
はい、短いです。
お疲れ様です。
お疲れ様です。です。ということで、
音声だけでは本当に伝わらないですが、
伝わらない。
だって4人だしね。
とか言ってるわけだから。
うん、2人とかあと前回っていうか
マリオ
1年前にやったボンバーマン。
サタンボンバーマン、
うん、1画面で一応みんな同じ画面を見てっていう、
うん、
対戦だったんで、うん、あれはまだ。まあでも5人でしたっけあの時。
何人でやったかな、
うん、それはそれで分かりづらかったかもしれないですけど、はい、1画面で完結してたんで、はい、今回は画面が4分割されてて、多分それぞれの画面しか見てない、
う
ん
う
ん、
そうですね。
だから何も言いようがないっていう。もうやべえとか、やったぐらいしか言わない、
やべえですきキャンと。
そう
、
うん、
いやー久しぶり楽しみました、
うん、そうですね。あの対戦ものじゃなくても昔ってのは、うん、あの一人用でもこう、
うん、
集まってワイワイ話してた、
うん、
話しながらやってたなっていうのを、うん、つい先日、うん、あのツイッターなどでもつぶやいてみたんですけどね、やっぱ同意してくださる方もいらっしゃって、うんうん、でまあなんでそれをつぶやいたかっていうと、まあ、今日の収録がこの人数になって、
うん、
で何かしようかっていう気持ちもあったっていうのがあったんですけど、はい、まあ、そこでみんなでワイワイ遊べるゲームをあのちょっと緩く募集してみたら、
うん
うん、国尾くんのどっちとか
なるほど、
それ面白い、ね、
まあまあそういうおすすめをされたんですけど、うん、まあ、結果的にはフォースで落ち着きましたが、
うん、国尾くんやりたかったな。
国尾くんもよかった、一応あの国尾くんの熱血行進曲なら
Wii
で遊べます
ね、はいはい、あなるほど。
ダウンロードしてるんで。
あ、そうかそうか、うん、あれは2人だけだよね、
あと、いや、コントローラーがあれば4人遊べますよ、
うん、
てか一度、うん、なんか収録後に遊んだ気がします。
あ、そう
ですね、4人で。
おお、う
ん、懐かしい感じです。
懐かしい、
まあ、懐かしい思い出とともに、うん、こう最新のゲームも、うん、まあ、楽しいよっていう感じでね、
うん、はい、今日はどうでしたか。
いや、初めて参加したんですけどね。
あ、ラジオね、
すみません、あまりあの聞いてなかったんですけど、もあでも、まあ、やっぱ参加したら楽しいですね。
あ、は
い、うん、また機会があれば、
はい、
ぜひお願いしたいと思います。
いや、そもそも僕がこうドラグーンさんに声をかける前は、
かける前、
トモッチさんとドラグーンさんがこういったことをやりたいなって
最初はそういう話だったんですけどね、うん、
かける前っていうか、まだクリックと出会う前だったな、あれは確か。
あ、いや、ああ、そうですね、
うんうん、出会った頃はこんな日が来るとは思わずにいた。
何年前だろうね。
5、6年前
そうですね、そういう話があったの5、6年前でしたね、
うん、この番組自体も5年目に突入しようとしているんで、
あ、
うん、あ、じゃあ結構近い時期だったんですか、そういう話をしたのは。
近くても1年ぐらい間は空いた気が、
そうですね、空いてますね、
うんうん、なんかお互い忙しくて結局お流れ
流れになっちゃいましたからね。
特にトモッチはもう激務激務
別のところに行っちゃったりしたのがあって、
うん、そうですね、県外に行くことになって、う
ん、で戻ってきてみたいな感じでし
た
ね。
私はもう久しぶりに大分に帰ってきて、
うん、
まあ、久しぶりにお呼びがかかって、
うん、
まあ、飲み会の席に行ったらこういうことになったというのが、うん、なかなか新鮮で、
うん、
まあ、収録自体が初めてつまるんで、うん、なかなか楽しめましたね、
はい、
うん、しかしなんて言うんでしょう、
うん、こんなアナログチックな作りだったとはって。
いやー、そっちではなくて、ゲームのセレクトがなんだろう、なんか世間とは違うなというのが、
ゲームのセレクト、
こっちの、あのメールの方と、
あ、
うん、
実際は自分もこうメール、うん、さっき、聞き始めたばっかっていうのと同じぐらいで、うん、60回だけ聞いて、うん、33回から40回までいったのかな、うん、ぐらいまでしか聞いてないんですけど、うんうん、皆さんなんて言うんでしょう、うん、もっと最新のゲームを上げてもいいんですよ。
いやうちはどっちかというと古めのゲームで話題に盛り上がる傾向が、うん、傾向っていうか、まあ、みんななんかやっぱり昔のゲームも懐かしいんでやって
る。ああ、なるほど。
話が盛り上がりやすいのはやっぱり、
まあそうですね、
まあ確かにそうですよね、
昔のゲームかなと、
うん、だからうちの番組はおっさんホイホイの
番組。ああ、なるほど、そういうタグがつく感じの。
そうですね、うん、
最新のゲームは他のポッドキャストの方にみたい
な。まあそういう意味でもタクティクスオーガおすすめです、リメイク版。
タクティクスオーガもちらっとは触れたんですけど、うん、まず僕はやってないなって話で、ね、
ちょっとあれはやった人ホイホイですね。
ああ、
あとファイナルファンタジータクティクス級もやった人もホイホイとされますね、
うんうん、好きな人好きだもんね、やっぱね、
うん、オーガバトルはやったことあるんだからね、ツーファミで、
ツーファミでありましたね、
うん、難しかった。
あれ結構ハマってた気がする、
うん、リアルタイムシミュレーションドープレイって感じでしたね、うん、あれは、うんうん、ちょっとだけ触って僕には合わないと思うんで、うん、戦略シミュレーションは苦手なんで、
あ、うん、僕も苦手ですね、うん、そういうのは、
うん、
やっぱ合う人
は、
うん、あるのかなっていう感じ、
そうです、ね、
ゲームですね。
昔は大戦略とか言
うね、ああ懐かしい。ありましたね、
うん、そうですね、うん、昔のゲームって本当にいろいろ距離感違いますよね、やっぱり人によって、
ああ好き嫌いとかね、
あっというより、なんて言うんでしょう、10年前なのか20年前なのか30年前なのか、
ほう、う
ん、やっぱり大学をおったりすると、うん、教授とか助手とか助教とかいるわけですよ、いたわけですよね昔、
ほう、
そういう人たちの昔のゲームって、
ほう、
本当の昔のゲームで、
ほう、
あー、うん、ローグとか、
おお、
アングバンドとか、
なんパソコン、
パソコン、
ドラゴンスレイヤー1だな。なんかドラゴンが D って書かれてるみたいな、
うん、そうで、まあコンボイの謎は簡単だとか、
コンボイを見てそう言ったのか分かんない。
でコンボイの謎の攻略サイトを作ってる助教が多分今どっかの大学にいるはずなんで、まあその人に当たったら、まあゲーマーになってください。
あ、まあうんうん、まあ、やっぱ昔のゲームの方がこう、うん、いろいろ語れることが多い
ですね、
うん、あって盛り上がるんですけど、うん、まあ、こうまだ発表されてないですけど2010年の、うん、まあ、ファミステのゲーム大賞っていうのをやるにあたってこう、まあ、2010年に1月1日から12月31日までプレイしたゲームっていうことで、
うん、
で僕が何をプレイしたかなっていうのを、まあ、リストアップしたりとかの作業をしたんですけど、
はいはい
はい、うん、見てみると意外とこう最近のゲームが多かったなっていうのもあって、
思ってたよりかって、
そうですね、本当に思ったより、で、まあ 古いっていうか、まあちょっと前かなって思ってても、こう去年じゃない、一昨年か、2009年出たゲームだったりとかっていう、だからなんか昔の方が楽しかった気がするなと思いつつも、振り返るといやでもやってるのは最近のゲームばっかりだなって、うん、それで別に文句もなく楽しんで、やっぱ今この時点も10年後にはこう、
うん、
いやあの頃のゲーム良かったよとか、まあね、言うことになるのかなってちょっと思ったりしてますね今。
これ聞いてて、まあ、中高生も聞いてるって話だったんですけど、これからまあ10年20年30年と経った時に、ゲーム筐体の方はやったことがないけどバーチャルフォースは面白かったっていう風に答えたり、
うん、
そういうこともあり得るのかなって、うん、リメイクが最近たくさん出てるわけですから、
そう、
うん、そういう人たちと我々、うん、まあ、我々が実際に、まあ、20年経った時に、もう20年経ったら50か。
20年後。
年齢の話はしないとこ。
はい、わかりました。でもまあ話ができるっていうのは面白いですよね、リメイクっていう感じでいくと、
そうですね、
まあ20年経っても、あの頃のファミコン面白かったよねとかいう話題もしてそうですが、
そうですね、
はい、
まあ、その頃に実機があって、 こう引っ張り出して、うん、こうそういった世代と一緒に遊べたら楽しいんだろうなっていう気もしますね。
なんか東京にはなんかファミコン置いてる居酒屋があるって聞いたことあるけど、
は
あ、なんか引き出し開けたらファミコンのセットが
刺さってるみたいな、あ、いいな、うん、そういうのいい、
ね、なんだっけな、なんかで見たなそれ、
ゲーム居酒屋とかなんかそんな感じだったような、
うん、ゲームセンター CX でやってたのかな、
うん、かもしんない、うん、
なんかめちゃめちゃ普通の家っぽかった、
そうそうそう、うん、だからお酒飲みながらファミコンするっていうのも、
うん
うん、うん、面白そうだな、
そうですね、
うん、というようなことを思う、
今日この
ところで、
はい、で、はい、まあお便り募集しておりますし、
はい、
あとゲーム大賞、
うんうん、まあこの配信が間に合ってるかどうかは分かりませんが、
なのか、
まあ頑張って編集しますよ、
はい、
早めに
早めにアップしますんで、
う
ん、
と言ってる、これを聞く時にはもう配信されてるんですけどね、
そうですね。
はい、まあ、次回っていうのが、うん、まあ、できたら1月中に
取れたら
なと思ってたりもするんで、そうですね、そのゲーム対象をしなきゃいけないかなとも思いますので、うんうんうん、
まあ、普通のお便りもお待ちしてますでいいんかな、いや、その時はもう
それにかかりきると思うんで、まあ、次回は多分ゲーム大賞の話になると思います、うんうん、でも普通のお便りもいただいてたら、あの、その次の回にお読みしますので、
うん、はい、
ぜひ
ぜひ
お送りください、
はい
はいはいはい、ということで今日はお疲れ様でした、う
ん、お疲れ様でした、は
い、またお願いします、
はいはい、
もう本当に機会があったら、
はいはい、
お呼びしますので、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
それでは皆さん、
うん、
次回まで、
はい、
さよなら、
さよなら。